武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ちょいと面白い本が手に入りまして、思考の穴と言いまして、イェール大学集中講義という特別講座がありまして、はい、その授業を本にしたというアン・ウーキョンさんという、現代はシンキング、考えるということ、そして副題がよりよく生きるためにはいかによく考えるかという、
はい、
講座があるんですね。人間の考えることにはエラーや、あるいはバイアス、歪みが発生しやすいと、なぜゆえエラーするのか人間は、あるいはバイアスがかかって物事を歪んで考えてしまうのか、これには考えることにはエラーしやすい罠のような穴があるぞ、その穴を塞ぐ手はないかという、
はい、
これがアン・ウーキョン教授からの提案なんであります、うん、話いきなり変えます、
はい、
この本面白いなと思いつつも、こんな出来事の中を私生きておりました2023年の12月の17日という日付がありますが、私の小さなイベントでございますけど、通っております合気道場の納会パーティーが、23年を締めくくろうというパーティーがあった、
はい、
で、若き指導者である若先生の提案で、生徒たちが私も含めまして、次々になぜ合気道を始めようとしたのかとうとう、これをビールやシャンパンを飲みながら、手巻き寿司を食べながら、宴で語り合うという、
はい、
そのワイワイガヤガヤの中でちょっと面白いことが起こりまして、女同情生がこんなことを言い始めた、はい、私はコロナの最中3年間全く道場に寄りつかず、近頃になって急に熱心になって稽古に来ておりますと、
はい、
で若先生が、なぜあなた急に稽古来るようになったの、逆に聞き返した、
はい、
だその女性が昇段したからですって。
あ、段が上がった、
上がったって、昇段したから。3年間コロナの間はもう本当に適当にしか来なくて、やっぱコロナが怖いからね、うん、道場も非常に苦しい時期であります。でそれがやっとまあ引いたという段階で、ポンってパラッパラしか来てないのに段が上がったんだって、
はい、
3段です、3段になったという、うん、ので彼女の質問は、今度は館長先生に、天道流という合気道であります、それを始めた館長に向かって、サボってばっかりいたのになんで昇段したんですかっていう、
うん、そうですね。
そしたらね、館長答えないのよ、ニヤッと笑うだけで、
うん、
それでその人が最近急に熱心に来るようになったのは、サボっているのに昇段したから、これは行かないとまずいなと思うようになったっていう。
はあ。
その話を館長はニヤッと笑って聞いてるのよ。
はあ。
これ、すっごい面白い話だと思わない？
段が上がるときって試験はあるんですよ、
ね、いや、ないんですよ。
あ、ないんだ。
ないんです。これは指導部っていう5、6人の同情生と館長と若先生が語っていくうちに、あの人は、あの技がみたいなことで、段をっていうんですけども、どう考えてもその女性は館長とか若先生が褒めるような、指導部が褒めるような稽古熱心な人ではなかったんです。これ面白いなと思ったのは、彼女が急に熱心になったのは段が上がったという、つまり昇段のために努力するんじゃなくて、昇段したんで努力するようになったっていう。
それは例えば歌舞伎とか落語で襲名して、うん、すごく責任を重く感じて、
はいはいはい、
より技を磨こう、
はいはいはい、
っていうのと同じような感じです
かね。そういうことです。かなさんはあれは知ってるかな、俺学校の先生に一時期 目指したんで、
はい、
その学校の先生になるための心理学で習ったんだけど、飛び越し学習ってあるのよ。
飛び越し学習、
うん、人間の能力の中に、うんうん、足し算がうまくできない子がいるっていう、足し算は基本だからって言うじゃない、でももうその子待っておれないから、クラス全体は掛け算に進んだ、
うん、
だからその子は掛け算はできるようになった、
はい、
その子掛け算ができるようになった段階で足し算を理解した。
あ、
こういうことが人間の脳の中で起きるんですよ、
はい、
そのことを取り上げているのがこのアン・ウーキョン教授の思考の穴。この手順で人間はバイアス、歪んだ鏡で自分を見てしまうという。一つの実験でありますが、このアン教授、その方が授業でこんなことをやった。ダンスの振り付け、
はい、
マイケル・ジャクソン、ムーンウォーク、
はい、
これを20回見たグループと1回だけのグループ、この両グループに聞くと、20回見たグループはこれだったらできるって答えたんだって、
はい、
で1回しか見てないグループ、これはできない宣言して、
うんうん、
それで両方やらしたんだって、
はい、
そしたら1回しか見てないグループと20回見たグループと成績は変わらなかったという、
は
あ、これ何かっていうと、脳はうぬぼれやすい、
うん、
20回も見たんだからできるはずだと思ってしまう、
はい、
これね、存外単純そうに見えますけども、うん、私にもできる、私だけは知っているっていうバイアスにはまると世界全体を歪んだ鏡で見るようになるという、
はい、
この続きは明日のマネタの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
なんで世界を歪ませて見てしまうのか、人間は。これはちょいとした脳のうぬぼれ、見て知っていることに関しては、ああこれぐらいだったら私にもできるんじゃないかとか、このことを知ってるのは私だけという脳のうぬぼれ、これがありました。このうぬぼれがあると世界全体を歪んで見るようになるという。皆さんいかがでしょうね。決して悪口を言ってるわけじゃないんでありますが、まあ聞いてくださいね。暇あるとついつい指先で遊んでしまうんですが、 YouTube で、
は
い、ゴルフのレッスンとか、
お
武道のすごい技とかっていうのが短く流れるよな、はい、YouTube っちゃ誘惑的だよな、短いからつい見てしまうのな、
はい、
であん中でゴルフのレッスンなんかある、
はい、
と見てるとね、自分にもできそうな気がするんですよ。でもはっきりしていることがあります。それは何か、 YouTube のゴルフレッスン、あるいは武道の極意を教えるという作品を見ても全く上手になりません。
はい。
そんなもんじゃないんですよ。
はい。
そのことが分かるのに人間って時間があるね。
うん。
時間がかかるよね。見てしまったら上手になったような気がするんでありますね。何かが上手にできるっていうことは何なのかというと、次に取るべき行動を体が知っていて、頭より先に体が動いてしまうというのが知っているってことなんだって。
うん、
ああ、そういや、あら、見たな、とかって、その見た記憶にすがるようでは、技はうまくできない。
はい。
ヒューリスティックっていう呼び方があるらしいんでありますが、ヒューリスティックっていうのは、完璧な解決策、答えなんか探さなくていいんだって。
はい。
次の行動にとりあえず自分の体が動いている。
はい。
それが正しいんだって。
うん。
やろうと思った正しい答えがバンと頭の中にあって、それに向かって体を動かすんじゃない。体がもう動いてる、あれだったっけとかって言いながらの方が実は能力としては高いんだという。
つまり頭で考えるより先に体が動くっていうことですか。
そうです。あ、だからそうだよな、球技における球のスピードと条件反射の秒数っていうのも話題になってますが、それは別の世界なんですよ、
はい、
体はもう動いてる、それが正解なんだ。だから、うん、体が動くようにしないとダメですよっていう、
はい、
何かをうまくやるために必要となる時間と労力は少なめに見つめられる、あ、見積もられる、
はい、
見積もってしまう、これが思考の穴なんだっていう、
うん、
何かをうまくやるためにこれだけの時間とこれだけのお金がかかりますねって計画発表するじゃん、
はい、
もうそれがすでに思考の穴にはまってるんだって。
思考の穴にはまっちゃいけないんですよね。
いけない。
ね、うん。はい。
最初の見積もりよりも 50% 以上の時間と予算を 確保しておけば思考の穴にはまることがないという。
はい。
そうやって考えたらいっぱいあったよな。思考の穴にはまったイベント。
例えば？
東京オリンピック。
はあ。
大阪関西万博。
はい。
最初からプラスで考えてきゃよかったんだよ。
うん。
それを安くあげようとか、
はい、
こうやったらうまくいくとか、頭で考えたことやったからこんなことになったんだ。
はい。
そして、ご同輩をお聞きください。頭で考えて、就活なんかやりますと。俺の人生も残りあと10年って計画していたら、突然5年で終わった友もおります。
はい。
その後20年生きた友もおります。
ふんふんふん。
ノートに黒々と書いておりますな。嘆く必要はないぞ。すべての生き物はミスするようにできているんだ。
はい。
これはいいアイディアだね。なんでかっていうと、楽観的に見るように作ってあるんだって。
はい。
でなければ、アフリカの東側で草原で立ち上がった猿は、あそこから歩き出したりしなかったっていう。
うん。
こんなとこ行ったらダメだよ。もっと木の実がいっぱいになってるとこ行こうよっつって歩き出した。そんなもん簡単にあるわけがない。でも歩き出した。それは、あの、やがて人間になる猿が持ってた楽観性なんだって。で、この著者はね、うまいこと言っとるんだ。その、人間になった猿ばっかりじゃない。アン・ウーキョン教授は言います。鳥でも、動物たちでも、渡り鳥から回遊魚まで、みんな旅をしているっていう。
うん、
基本的にみんな甘いんだって。
うん、甘いのか。
うん。
イコール楽観的
に。楽観的に、
うん。
楽観的にできてるんだな。だから、楽観的っていうのは、ものすごく大事な人間の生きる本性で、楽観しましょう。さあ、ここで面白い実験をやります。
はい。
例えば、2、4、6という数の並べ方があります。これと同じ法則で、3つの数字を並べてください。はい。ああ、ごめんなさい。時間いっぱいでございますね。
終わり。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。まずは番組からのお知らせがあります。文化放送が4月にオープンします、ファンコミュニティプラットフォーム、クローバーで、この武田鉄矢、今朝の三枚おろし、過去の音源が聞けるサービスが始まります。ポッドキャスト QR では聞くことができない2007年以降の放送から過去の音源が1週間ごとに配信されます。月額550円で会員登録していただきますと、すべての音源が聞き放題となります。ぜひご登録の上お楽しみください。17年前の放送って何か覚えてらっしゃいますか？
何にも覚えておりません。
だからこそ聞きたいですよね。
私が聞きたい。
ぜひ聞いてください。詳しくは文化放送のホームページをご覧ください。
さあ本題に入りましょう。昨日の問題でございますね。例えば246という数字の並び方、この中にある法則を使って同じ法則のものを書き出しなさい。
はい、
いかがですか？
例えばじゃあ135135。
なるほどなるほど、
いいですか？
はい。その他にも468とかね。
はい。
357。
はいはいはい。
13、15、17。
はい。
凝ったとこではマイナス9、マイナス7、マイナス5。
ああ、はい。
などが無限にある。
うん。
しかし、一個だけ気づいていないヒントを出しますね。
はい。
246という数字の並び方と同じ法則に支配されている数字の並べ方には、4、12、13も正解なんです。
え？なんでだ？
4、12、13も正解である。
法則がわからない。
法則は2、4、6で一番素直に読んでください。
2、4、6
前の数字より大きいです。
はい。え、
そうでしょ。法則が隠れてるでしょ。2、4、6の中に2つずつ増えるっていう増え方と、もう一つ前の数字よりも後が大きくなる。
じゃあ5、6、7でもいいんですか？
いいんですよ。正解なの。 つまり、はいはい、これは自分がその事態の中で一つ法則を見つけると、うん、その法則に縛られてしまう。
縛られました今。
ほら、これが思考の穴、歪んだ鏡なんですよ。
はい。
人間は自分が信じているものの裏付けだけを信じて同じものを集めようとする、うん、そう思うと穴にはまっちゃいますよっていう。
はまったんだ私今。
そうこれが思考の穴なんでありますね、
はい、
人間は自分が信じているものだけを集めようとする、うん、DNA 検査っていうのがありまして、わずか100ドルほどで自分の先祖からもらった DNA がわかる。で、もう100ドルを足しますと自分の体質の傾向についても知ることができる。これ2019年に直販サービスが始まりまして、なんと大当たり。 DNA 検査、
はあ、
ブームだったでしょう。
はい。
2600万人の客を集めたそうですよ。
自分がどんな病気にかかりやすいかもわかるんですよね。私もやってみたいですもん、うん、
やってみたい、
うん、
ああ、それはかなさんやらない方がいいや。
なん
で？いきますよ、この教授の説をね、
はい、
評判を呼び寿命とか将来襲ってくる病気とか将来どんな仕事に就けば成功するか等々科学的占いで DNA 検査大繁盛したんです、うん、しかし皆さん思考の穴にはまってますよ。歪んだ鏡を見てますよ。遺伝子で人生が決まることはないんです。なぜなら遺伝子は常に環境の影響を受けるからです。
はい。
私どもは遠い昔猿だったんですよ。
はい。
それが立って歩ける人間になったっていうのはあなたが100ドル払った遺伝子が変わったからなんですよ。遺伝子は常に環境の影響を受けます。そして遺伝子はあなたの運命を変える力はありません。どうしたその通りだと思わない？
はい。
ここにも確証バイアスが落とし穴を仕掛けております。そう信じてしまうとそう行動してしまう。人間はそういう生き物です。故にバイアスによって人は間違う。しかし、間違うことによって生き延びてきたことも、これもまた事実です。
はい。
このままこのアフリカの草原にいたのでは、俺たちは死ぬ、と思った一団が、東アフリカから歩き出してヨーロッパ、アジアへ広がり、ベーリング海峡を伝って南米へ。ねえ。そして世界中に広がっていった。こんだけ広がった生き物って人間だけですからね、うんうん、その時に適応するためにどうしたかっていうと持ってる遺伝子をどんどん変えていったんですよ、
はい、
つまり遺伝子って変わるんですよ環境で、
はい、
人間の適応力っていうのは遺伝子ではわからないんですよ、はい、時間いっぱいになってしまいます。この続きまた明日も同じ日の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
人間というのは思考の穴、歪んだ鏡で見てしまう。それを決定的な大きなミスにしないためにはどうしたらいいかというと、偶然に身を委ねるという自分をいつも準備しておきなさいよって、
うん、
この教授はおっしゃっております、
はい、
これはどんなことかすごいシンプルだけど私はいいなと思ったの。いつも同じことばっかりやってないで時々違うことやろうっていう、
うん、
出かけて行ってレストランでこうメニュー広げる、いつものやつとは言わないで一品だけでいいから食ったことのないものを試してみようっていう。
そんな小さいことでいいんですか？
そのことをおっしゃってるのが。それに思考の穴の中に落ちるのも楽しく落ちた方がいいっていう。
お、落ちてもいいけど楽しく落ちる。
楽しく落ちるっていう、はい、それがお笑いなんですよっていう。お笑いってのは思考の穴に楽しく落ちていく人のこと、つまり間違える人のこと、
はあ、
その最高の例が笑点です、
うん、
お、皆さん見てくださいよ。座っているのがやっとみたいな人ですよ。いや本当に思わない？ごめんなさいね、笑点の出演者の方は申し訳ない。 だけどそうじゃないですか現実。あれね、妙に元気のいい人が出るとね、なんか生臭くて嫌なの。
おー、はい。最近ちょっと若々しくね、なってきてます。
しなくていい。
あ、そうですか。
なんで座っているのがやっとな人、そんな人が好きなのか。それは思考の穴にまっすぐ落ちるからですよ。
落ちてんですか、あれ。
落ちてるんです。それが面白いんですよ。つまり、笑いっていうのは、思考の穴への落ち方の楽しさですよ。
はい。
私が好きなのは、座ってるのがやっとの落語家さんが、自分が仕えた師匠がよぼよぼのおじいちゃんで、思考の穴に落ちる人だったんだって。うん、その方がおっしゃるんで。私は10代の若さで弟子入りして、師匠の家に行っていたら、餅にいろんなカビが生えている。で、聞いてみた。ねえ、師匠、なんでカビが生えるか。師匠が言ったんですよ。早く食わねえからだ。師匠がテレビ、スポーツ中継を見てる。大流行りのバスケットを見てるんですよ。あ、日本出身の大男が一生懸命ボールを運んで、パーンと入れるんだ。その時に師匠が笑いながら言ったんですよ。おい、聞くぞ。早く教えてやんな。あのカゴは穴が開いてる。ごめんなさい。
いえ。
おかしいでしょ。
はい。
老いるってことは面白いんですよ。私ね、やっと最近それが分かったけど、どんなしょうもない話でも、
じわじわきますね、これね。
おかしいだろ。私、ごめんなさいね。結構コンサートネタこの人からもらってるんだ。
あ、そうなんですね。
うん。この人の持っている年寄りネタってね、すごい面白いのね。
うん。
なんで、年取った師匠をバカにしてすいませんでしたって言うんだけど、あんただって座ってんのがやっとじゃねえかって。
はい。
そこだよね。
はい。
だから笑いっていうのは、それを目指してるんだよ。ごめんなさいね、キッコ
ー
さん。でも、老いるっていうことのおかしさっていう。
うん。
話がどこ行ったかわかんなくなっちゃった。とにかく、まっすぐ落ちる。そして偶然に身を任せる。そういうところから別の生き方ができるんじゃないだろうかというふうに思うわけでございますね。
はい。
ぶっちゃけた話だけど、落語家さんって若い時全然面白くなくても、年取るとすっごい面白い人いるよね。
それ何でしょうかね。
いや、だから、カレーよ。年を取ることが面白いんだよ。うん、俺ね、申し訳ない。若い時の三平さんってあんまり好きじゃなかったの。あ、初代。
初代の。
うん、林家三平。年取ったらおかしいね。
へ
ぇ。つまんないダジャレ言うじゃない。
はい。
あれ、年取ると面白いんだよね。
私、若い頃の三平さんはわからないので。
ああ、そう
か。はい。晩年の三平さんしか。
ちょっと元気良すぎちゃうんだよ。でも、年取ってね、大きい病気なはって、再び高座に上がった時、あの人が珍しくお客さんに向かって若手の落語家の悪口を言い始めるのよ、
うん、
でもその悪口がおかしいのよ、
うん、
うん。新潮なんてな本当にあの男あいい男でしてね落語熱心だからいつも楽屋の隅ではじーっと本読んでる何読んでんのかなと見たら週刊新潮だったたかがこれ式でも面白いんだよね
それ若い落語家はできないですね。
ダメなの。
確かにね。
もっと面白いこと言えってなんだけど、三平さんが病上がりで言うともうおかしくてたまんない。ちょうどそのギャグを言った瞬間に目の前の女のお客さんがお茶を飲んでたんだろうね。そしたらあの人血相が奥さんお茶なんか飲んでる場合じゃないですよって。それがもうおかしくてさ。
はい、
あ、ごめんなさい。落語言っちゃった。ごめんなさい。はい。いろいろお名前を使わせた方、失礼な言い方で申し訳ございませんが、思いのまま、喋ってみました。私もゆっくり年取っていきますんで、もうすぐそちらに参りますんで、どうぞ、ご安心くださいませ。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
さあさあ、歪んだ鏡、バイアスですね。人間のこうものを考えるときに歪みが発生するという、その歪みはなぜゆえにどうやって発生するのかという。さあ、歴史的事件でこういうことがありました。1919年1月、第一次世界大戦の戦勝国、戦争に勝った国がパリで講和会議を開いた。敗戦国ドイツ、これをどう処遇するか、どう罰を与えるかということで、諸外国大いに盛り上がったわけであります。で、イギリスとフランス、英仏は実に厳しい賠償請求を求めようとしたという、
はい、
これはもうすさまじい金額の負けた代を出せっていう、うん、ところが米国ウィルソン大統領はあまりにも厳しすぎるのは逆効果なんだっていう理の当然を説いたわけであります。強くウィルソンは反対したんでありますけども、英仏は言うことを聞かずにドイツに与えられるだけの屈辱を与え、取れるだけの金を取ったという、
はい、
ドイツはどん底に落ちたわけであります。で、ウィルソンが頑張ってくれればいいんですが、間が悪いんです。この時にそのウィルソンという人がパリでスペイン風邪にかかってるんですよ。それで会議に出席する体力がないために、ドイツは英仏からものすごい多額の借金を背負わされたという。これは厳しすぎた、厳しすぎると良くないっていうことを考えましょうね、はい、我々も今紛争地域を抱えておりますが、激しく正義を主張するっていうのは実はあんまりいいことが起きないんですよ。その後に、この時はそうでした。英仏がコテンパンに叩いたんでありますけども、これがドイツ国民の深い恨みになった、
はい、
プライドもズタズタに傷つけられたドイツで、そのドイツに誕生したのがナチス党なんですよ。
そういう流れですね。
アドルフ・ヒトラーが、俺たちは間違ってねえぞって言い始めたんですよ。そら飛びつきますよ。もう殴られっぱなしの毎日ですから。それでこのアドルフ・ヒトラーを指導者に選んだわけであります。ヒトラーのやり方はどうかというと、子供じみているんですけども、いわゆる歪んだ鏡を巨大化して、我々ドイツ人はゲルマンではないか。わけわかんない。ゲルマン人だとか、だからなんだっつんだっていう。そういう国ってありますよね、うん、我々は偉大な国家〇〇の末裔であるとか、そういうこと言う人もう今もいますな、
はい、
うん、何百年前はここは俺ん家だったとか、何千年前はここは俺ん家だった、それもいます、うん、こういう全く意味のない話をし始め、そうするとヒトラーわーっと人気が、でどうしてもヒトラーが欲しかったのは今すぐやっつけられる敵が欲しい、で選ばれたのがユダヤ人でありました、
はい、
ユダヤ人差別政策を表に出してゲルマンドイツ人を鼓舞したわけでありますな。そしてこれがホロコーストという巨大な悲劇を招くわけでございますね、
はい、
国を持たなかったユダヤ人たちは自分たちの国を作ることにこの時目覚めた。考えてみたら、また一部の報道によればアラブ人虐殺をユダヤ人がしているのではないかという、この辺はちょっと私ごときの政治力では分かりません。で、このヒトラー台頭の原因をアメリカの学者さんですけども、これやっぱりスペイン風邪が問題だったんじゃないかっていう、これにかかってさえいなければ600万人のユダヤ人虐殺もなければ、この時に同性愛者とか身体障害者も殺しておりますからね、ヒトラーは、
はい、
うん、だからウィーソンが風邪さえかからなければという、
うん、
でそんな風に語る歴史家がいるんですが、この教授、この方が非常に危険ですよっていう、そういう考え方は、なんでかっていうと、確証バイアス、原因を一つに絞り込みたがるっていうのは間違った回答に至るためのバイアスなんだって。私たちは確証に実に弱い、これがあったからこうなったんだっていう、そういう論法に弱いね。で、しなかったことよりもしてしまったこと、最後に起こったこと、自分たちで コントロールできたけどコントロールしなかったこと、こういうことが条件についてさもそれが原因のように叫び始めるという、いかがです？
私さっきウィルソンがスペイン風邪にかからなかったらって、うん、なるほどそうだよねってすぐ思っちゃいましたもん、私、まんまと、
あのね、これ本に書いてないでしょ、
はい、
私気になって仕方がないのは、在京の東京にいらっしゃる方は大体同じニュースを見ておられる、5時6時って民放ニュース流しますけども、番組構成が同じなんですよ。
あ、わかります、
わかるよね。
何時からかになると美味しいものを出してきたりね、
そうな
ん、お店紹介とかね、グルメとかね、
味のニュースといいますか、これがね民放局全部同じなんですよ、構成が。これはねどうしてなのかなというのが私の謎だったんです。
はい、
ここに実はバイアスがあるのではないだろうかという、これはこの方の本を読みながらね、武田さんもねものすごく深く考えて比べたお話したいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。